皆さん、born again という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。 born again と。1960年代後半から特にアメリカでこういった呼び名が使われるようになりました。もちろん聖書の中にヨハネの福音書の4章のところですけれども、3章のところですけれども、人は新しく生まれなければならないと born again というふうに記されているわけですが、福音派のクリスチャンたちの間でそういった言葉、そういった呼び名が使われるようになりました。でどうしてそういう呼び名が使われるようになったか、その一つの理由っていうのが、おそらく多くの人たちが自分がクリスチャンであるとそのように呼んでいる現状を見て、本当のクリスチャンと名ばかりのクリスチャンとの区別をするためにそういった呼び名を使うようになったというふうに私たちは理解しています。born again という言葉を使うことによって、本当のクリスチャンとはどういう人たちなのか、クリスチャンとは一体どういう祝福をいただいた者たちなのかを、これまで以上により鮮明にしようとしたんだろうと思います。確かにその聖書が言うように、 born again という言葉は新しく生まれ変わったということを意味するわけで、よく考えてみたら我々確かにクリスチャンというのは新しく生まれ変わった者たちですよね。そういうことですよね。皆さん、昔私の友人がこの手紙に署名をする前に、その時はまだインターネットが普及してない時ですけど、手紙に署名する前に、その前にこんなふうにいつも書いてたんです。二度生まれたと。日本語ではあまりかっこよくないんですけど、英語で書くと非常にかっこいいんですけども、そう書いてサインしてて、でそれを見ながら彼に聞いたことがあります。そうすると思っていた通りの返事が返ってきました。私は手紙を送るときに、私は生まれ変わったんだということを手紙を読むすべての人に知ってもらいたいんだって。私は生まれ変わったと。主イエスキリストを個人的に知り、その生き方が変えられたんだと。私は生まれ変わったって。それがクリスチャンですよね。皆さん、それが皆さんですよね。私たちは数ある宗教の中から一つ選んだわけじゃありませんし、親がそうだったから仕方なしに私もというのでもありません。そうでないことを期待します。クリスチャンというのは主イエスキリストを個人的に知って、そしてその生き方が変えられた人たちです。ですから言い方を変えれば、我々クリスチャンというのは新しい人生を生きる新しい人たちであると、そんなふうに言うことができると思います。ちょっと今言ったことを考えてくださいます。私たちクリスチャンというのは新しく生まれ変わったと、ということはどういう意味かというと、私たちは新しい生き方をする人たちであるって。だからイエス様を信じたと言いながらこれまでと同じ生活をしているんであれば、私たちどっかおかしいわけです。で、我々繰り返し御言葉を通して学んできたように、新しく生まれ変わった人たちは新しく生まれ変わったということを、新しく生きるその生き方を持って自分が新しく生まれ変わったことを明らかにしてきました。少なくともまずこのことをクリアにしておきましょうよね。それは私たちクリスチャンというのは新しい人生を生きる新しい人たちである。あなたも私もこの死によって生まれ変わったならば、私たちは地上にあって新しい人生を生きるものです。なぜなら私たちは新しく生まれ変わっているから。それがクリスチャンだと。で、実はそのことを私たちはもうすでにコリント第二の手紙の5章の17節のところで学んできたんです。もう一度この箇所を見てくださいます。コリント第二の5章の17節のところ、で今日だけじゃなくて、我々これから繰り返し生きるということについて御言葉を見ていきます。というのはね、皆さんね、もう繰り返しになりますけども、私たちの信仰というのは生きてるもんです。 どういう意味で言ってるかって皆さんお分かりいただけますでしょ。イエス・キリストを信じるというのは新しく生まれ変わるんです。イエス・キリストを信じるというのは新しい人生が始まるんです。神が生きておられるようにその方を信じた我々は新しい生き方を始めていくんです。ですから私たちは何かの宗教を一緒に学んでるんじゃない、生まれ変わったものとしてどんなふうに生きていくことが主の前に正しいのか、どんなことを主が望んでらっしゃるのか、それを我々見てるわけです。なぜなら私たちは新しく生まれ変わったものとして新しく生きていきたいからです。だから私たち一人一人が考えなきゃいけないのは、私の人生ってどうなんだろうって、私のその信仰というのは私を変えてくれてるんだろうか、私は新しいこれまでとは異なる生き方をしてるんだろうかどうかです。どうしてもそこにその重荷が与えられている以上、我々は御言葉を通して繰り返し繰り返し繰り返しそのことを学んでいくことを必要だと思います。なぜかというとね、皆さん信仰の勇者たちってみんな生きたんです。彼らの生き方は、彼らの生き様は本当に生まれ変わったんだということを明らかにしたんです。そして生まれ変わらせてくださった神を明かしたんです。そして同じことを神様はあなたにも望んでいらっしゃる。ですから今日だけじゃなくて我々繰り返しそのことをご一緒に見ていきます。そして願わくば私たちの生き方というのが主が望んでいらっしゃるようなものにもっと変えられていくことです。でこのコリント第二の手紙の5章の17節を見ていただきますとね、こうありました。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものですって。この新しく作られたっていうのは新しく生まれ変わるということ、新生ということ、ボーナゲンということ、つまり救いの話を教えています。新しく作られたっていう表現ですけれども、パウロ自身よく使ってます。例えばガラテアの6章の15節のところでも、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません、大事なのは新しい創造だって言ってます。新しい創造、生まれ新しく作られるという話です。創造されるという話です。ですからこの新しく作られるという創造というのは救いの話です。で実際にこの当時のユダヤ教の教師たちは罪が許された人のことを新しく作られたとか新しい創造というふうに呼んでいました。ですからパウロはそういったことを使って生まれ変わった人たちのことを、つまり救われた人たちのことを新しく作り変えられた、また作られたというふうに呼んだわけです。ですから新しく作り変えられたものだから、新しく生まれ変わった者たちだから新しい人生を歩むことができる。こう言えますでしょ皆さん、新しく生まれ変わったからこそ新しい歩みをなすことが可能となったということです。これまでにできなかったことを生まれ変わることによって可能に、そのように歩むことが可能となったということです。これまで誤った生き方をしてきた罪人が新しい歩みを始めることができるって。確かに私たちのこれまでの救われる前の生き方っていうのを思い出していただくと、我々は主が憎まれることを行い、いやもっと正確に言えば主が憎まれることしか行えなかった私たちが、主がお喜びになることを行うことができるもの、そのように生きるものへと変えられたと。これが救いです。これが救いです。よく皆さんも覚えていらっしゃると思いますが、私たちは神の作品であって、何のためにキリストイエスにあって作られたのかと思い出してくださいます。パウロがエペソ人の手紙の2章の中で言っています。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですとあります。で今我々が見ていること、その通りパウロこうして教えてくれています。私たちは新しく作られたって、つまり救われたって、何のために、良い行いを私たちが成していくためだって。 その御言葉を続けてこう言っています。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったって。いいです。パウロが教えたことっていうのは、生まれ変わったあなたは、作り変えられたあなたは、これまでできなかった新しい歩みをすることができますって。ここにいらっしゃる信仰者の皆さん、例外なくあなたにそう神様が教えてくださっています。救われたあなたは新しい生き方をすることができますって。なぜなら神がその良い行いをちゃんとあなたに備えてくださってるから。備えてくださってるということは、神ご自身がその働きを助けてくださるということです。生まれ変わるだけじゃない、あなたがどんなふうに歩んでいくのかを神様が備えてくださり、それを実践するためにちゃんと助けを与えてくださるって。まさに私たちは車のガソリンも満タンで、エンジンもかかって、そしてちゃんとそこに座って、そしてギアを入れて進めばいい。ちゃんとそのために必要なものを全てしてくださった。整備は全部できてるんです。そうやって私たちは新しい歩みを始めることができるものへと生まれ変わったんだ。もう一度このコリント第2の5章の17節見ていただきますとね、新しく作られたと、あなたは救われたんだということを教えた後、古いものは過ぎ去ってって言います。新しい歩みを始めるためには、これまでの自分が死ななきゃいけないんです。古いものは過ぎ去ってと、かつての自分はもう死んだんだと、神に逆らい続け神の敵として生きてきた私は死んだんだと。ですからその時世もそのことを明らかにしてくれています。現在形を使わないんです。過去に起こった出来事として、ね、過去の話として、過去の実際にあった出来事としてこの言葉は記されています。そしてすべてが新しくなりましたって、新しい自分が生きてるんだって。この時世も非常に面白いのは、完了形という時世を使います。ということは、もうあなたはすべて、あなたのすべては新しくなったって。で、完了形を使ったっていうのは、あなたがすべての点においてあなたは新しくなって、そしてその結果が今も続いてますって。あなたは今もずっと新しい状態が続いてるんだということをパウロは言うわけです。その状態は続き続けるんだって、ね、ですから信仰者の皆さん、クリスチャンの皆さん、ですあなたが新しく生まれ変わる、これまでの自分は、神に逆らってきた自分は死んで、私は新しく生まれ変わったんだということは、あなたは、ね、こういう点において新しくされてるんです。いいです。一つ目は、あなたには新しい目標や、あなたの新しい目的が与えられたって。これまでとは違う目標、目的を持って生きるものへと変わったんです。変えられたんです、ね、これまで自分のためでした。今度は神のために生きようとする。自分自身の名誉のためかもしれない。自分の栄誉のためかもしれない。自分の富のためかもしれない。でもそういった自分のために生きる生き方から、今度は主のために、本来のあるべき姿に私たちは変えられる。そしてその正しい歩みをなすことができるものへと我々は生まれ変わったんです。新しい目標は新しい目的を持って生きるものに。また同時に私たちは新しい価値観を持っています。これまでの価値観で我々生きないんです。人がどう見るかとか、人がどんなふうに評価してくれるじゃなくて、神がどう見るか、神がどんなふうに評価してくださるか、その違った物差しを持って生きるものに私たち生まれ変わりました。また私たちは新しい願いとか新しい夢を持っています。これまでは自分の夢でした。今度は神にあっての夢です。また私は新しい人格をいただきました。よくね、私はそのこういったことを耳にするんですが、それは私は実は生まれながらに非常に短気な存在ですとかね、私は生まれながらにこういう性格を持ってるんですと言われる信仰者の話を聞いてきました。いつも思うのは、でもよかったですねと、救われてと。だって救われるということは、あなたの人格自体が変えられていくからです、ね、短気だった人が 恩和な人に柔和な人へ変えられていくんです。それが救いなんですよ皆さん、ね、非常に頑固だった人が変えられていくんです。神の前に謙虚な人にです。なんでそう言い切れるのかって、だって思い出してくださいます。信じた瞬間から聖霊があなたのうちに与えられて、聖霊なる神様はある働きをあなたのうちに始めてくださった。誰に似るものにあなたを変えようとしてます。イエス様でしょ。イエス様って短気な人でした。イエス様に似た人にあなたを変えようとしてる。だからあなたの人格自体も変わっていくんです。救われて罪許されて天国に行けるようになった。それだけじゃないんです。あなた自身を神様新しく生まれ変わらせてくださった。それが救いだって言うんです。だから私たちは言葉だけじゃなくて、私たちの生き方を持ってこの変えてくださった主を世の中に明かしていくんです。もう一つは、それ非常に大切なことです、ね、生まれ変わるということは皆さんね、神様あなたに新しい心を与えてくださったってです。あなたは確かに新しい目的や目標を持って生きるものになったし、新しい価値観を持って生きるものになったし、新しい願いとか新しい夢を持って生きるし、そして新しい人格をあなたに与えられているだけじゃない、あなたには神様は新しい心を与えてくださったって。じゃあそれが救いなんです。エゼキエルがこんなことを言っています。36章の中で26節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授けるって、ね、あなた方に新しい心を与えるんだって言うんです。クリスチャンの皆さんは新しい心をいただいてるんです。だから新しい正しい行いをしようとするんです。心が新しいから、そこから新しい正しい行いが生まれてくるんです、ね、詩編の51編の中でも詩編の著者はこう言っています。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてくださいって言っています。詩編の51編の10節のところです。彼らは知ってたんです。神が心を作り変えてくれること、そして感謝なことに救いというのは神様があなたに新しい心を与えてくださるというんです、ね、いいです。あなたの心が新しくなったから、あなたは新しい行いをすることができるようになったんです。もうご存知ですよ皆さん。心が罪に汚れているならば、その人の行いというのは必ず罪に汚れたものになります。心の中にあるものが出てくるんです、ね、世の中の宗教はどれを取ってしても行いを変えようとします。でも残念ながら心を変えることはできません。どんな修行を積んだとしても、どんなにあなた自身が自分自身をその鍛錬して苦行を課せたとしても、そのような行いはあなたの心を変えません。確かに行動はある程度変わるかもしれない。問題なのは心だと言ってるんです。そしてあなたのどうすることもできない心を変えてくださるのは神ご自身です。この方があなたを作った方です。故にこの方はあなたを作り変えることができるんです。神様の約束というのは、救いというのはあなたに新しい心をくださるというんです。ですから新しい人生を生きるために私たちキリスト者は生まれ変わったんです。我々は救われたんです。あなたや私が救われたのは、私たちが生まれ変わったのは新しい人生を生きていくためにです。ですからこんなふうにパウロがこのコリントの5章の中で教えてくれています。パウロは今私たちに教えてくれたように、かつての自分はもう死んだと、私は新しくされたんだと、ね、新しい目的を持って、目標を持って、新しい価値観を持って、新しい夢を持って、新しい人として私は生きるって、なぜなら私の心が新しくされたからだって。でそのように変えられたパウロは 変えられたものとして非常に熱心に生き続けました。そしてそのことについてパウロはこんなふうに私たちに教えます。14節と15節コリント第2の5章のところですけれども、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。その後見てください。私たちはこう考えましたと言いました。こう考えましたと、私はこのように決心しましたと、このように決定しましたということです。何を経て彼はこのような決心をしたのかというと、彼はイエス・キリストの十字架そしてその復活を覚えたときにこの決心に到達したということを言わんとするわけです。主イエス・キリストの十字架を見てイエス・キリストがその死から完全と肉体を持って蘇ってきたその事実を覚えるときに彼は次のことを決心したんです。何を決心したのかって、神のために生きるんだということを決心したんです。そしてパウロは15節のところに、またキリストが全ての人のために死なれたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。こうして彼自身がその決心をしただけじゃない、全ての信仰者にそのことを勧めるわけです。私はこう生きるけどもあなたも一緒に生きようって、だって我々は同じようにこの救いに預かったんだからと。ですから私たちは新しく生まれ変わったものとして、私たちが生まれ変わるために主があの十字架にかかってくださったこと、そこで命を捨ててくださったこと、そしてその3日後に肉体を持ってよみがえってくださったこと、そのことをしっかり覚えるならば私はこの方のために生きようって、この方は私を救い出すために命を捨ててくださった、この方に報いるのはこの方のために生きるんだ。それがパウロの決心であり、そしてそれがあなたの決心であってほしい、そのようにありなさいとパウロは勧めます。でもね皆さん、そのことパウロから勧められなくても、あなた自身もそんなことを知らなくてもイエス様の十字架を見上げたときに、主のあの大きな犠牲を見たときに、むごたらしい主が味わわれたあの苦しみを見たときに、そしてその死後3日後にあの栄光を持ってよみがえってこられた姿を見たときに、この犠牲が私を罪から救ってくださったと、この犠牲が私を生まれ変わらせてくださった、この犠牲が私を新しく作り変えてくださったということを覚えるときに、当然あなたもこの方のために生きていきたいって決心なさったはずです。これは何も宣教師になりましょうとか牧師になりましょう、そんな話をしてんじゃないんです。救われた者としてこの素晴らしい祝福をくださった方のために生きるっていうことは愚かでもないし素晴らしいことです。無駄なことじゃなくて価値あることです。もっと言えばそれは正しいことです。ですからパウロはそう決心するし、そして全ての信仰者にそのことを言うんです。あなたにそう言うんです。そう生きなさいって、それが主の前にふさわしいことだ。ですからね皆さん、救いっていうのは何かっていうと、もうよく皆さんご存知だと思いますけど、救いっていうのは主と共に死ぬことです。また同時に主と共に生きることです。これが救いです。かつての私はイエス様と共に死んだんです。自分を中心に自分を愛して自分のために生きてきたその自分は死んだんです。神に背を向けて神の敵として生きてきた自分は死んだんです。そしてイエス・キリストと共によみがえったんです。死と共に生きるだけじゃない、主のために生きるものとして生まれ変わったんです。パウロはこう言います。ローマ書の6章の4節のところで、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の中がよみがえられたように、私たちもイエスにあって新しい歩みをするためですって、ね、感謝のことに皆さん、私たちは新しい歩みをすることができるものとして生まれ変わったんです。本来あるべき生き方を、生きるべき生き方を実践するものとして生まれ変わったんです。 信仰者の皆さん、そのために神はあなたを作ってくださり、そのために神はあなたを救ってくださったんです。我々が創造された目的を考えるときに、創造してくださった方のために生きるようにと、そのために作ってくださった。しかし我々はその方に逆らうという選択を持って救った生き方を始めたんです。神は滅ぼしてもいいのに、あなたを憐れんでくださって、救い主を持ってあなたをその罪から救ってくださった、生まれ変わらせてくださった。神様がおっしゃっているんだ、本来あるべき生き方をしなさいって。あなたを作り、あなたを作り変えた私のために生きなさいって。そのあるべき生き方を実践できるものへと生まれ変わったんです、私たちクリスチャンは。少なくとも私覚えておきたいことは、どうやってこの方を喜ばせようかって、どうやってこの方に喜んでいただこうかって、どうやってこの方の素晴らしさを明かしていこうかって、そのことを考えて我々生きていくことです。と同時に、神様がくださったこの聖書が、こう生きなさいと、これが私があなたに望んでいることだと言われることをしっかりと学んで、それを神の助けをいただきながら実践していくことです。いいです。そうやって我々生きるんです。で、今から私たち残されている時間、できるだけいくつかのことを皆さんにお話します。で、これらのことって皆さんよくご存知の話です。で、これらのことは我々は何度も何度もこれからも学び続けていくことです。新しく生まれ変わったものとして、あなたはどんなふうに生きていくべきなのか、新しく生まれ変わった方の新しい生き方とはどういうものなのか、まず一つ目見ていきましょう。それは主を愛するということです。主を愛するということです。さっきから私たち見ているように、救いというのは、ね、新しく生まれ変わることでしょ。どんな人へと私たちが新しく生まれ変わったのかって、ちょっとコリント第一の手紙の8章を見てくださいます。コリント第一の8章です。そこにこうありますでしょう。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのですって、はい、人が神を愛するなら、その人は神に知られているのですとあります。実はパウロはここで救われている人の特徴を記しています。救われている人の特徴です。パウロは救われている人はこういう人なんだということを教えているんです。で、神に知られているって書いてます。この知るというのはもう皆さんご存知ですよね。ただの知識を言ってるんじゃないです。密接な関係の話です、ね、聖書の中で知るという言葉が使われるときに、もちろん何かの知識を得るということもあるんですけれども、アダムがエヴァを知ったとか、ね、そういう性的な関係、そういう親しい交わりという、そういう意味をこの言葉は持ってます。ですからパウロが教えていることというのは特別な、その密接な関係の話です。神様との、神に知られてるって、あなたは神様と非常に密接な関係のうちにあるって、特別な関係のうちにあるって。何の話をしているか皆さんお分かりでしょ。救いの話ですよ。パウロはガラテヤ人の手紙の中でこう言ってます。今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのにって、ガラテヤの4章の9節で言います。知るという言葉がまたここにも出てきます、ね、これは単なる知識を持っているという話じゃないです。神様とそのような個人的な関係を築いているということです。この創造主なる神が私の神であり、私はこの方の子供である、この方は私の主人であり、私はこの方の奴隷であるって、そういった特別な関係の話、救いの話です。ですからこのコリント第一の8章の3節のところでパウロが言っていることは、人が神を愛するなら、 その人は神に知られている、つまりその人は救われているんだと言っているんです。ですから救われている人の特徴というのは神を愛するということがその特徴だとパウロは言っています。神を愛するというのが救われた人の特徴です。ですからね、皆さんね、私たちがもしあなたが自分の救いというのが本物かどうかというのを疑うときにこう聞いてみたらいいんです。自分に、あなたイエス様のことを愛しているかどうかです。イエス様のことを愛しているかどうかって。で、救われていない人の心の中にこの神様に対する愛はありません、ね、生まれ変わったことによってあなたは神を憎んできた者が神を愛する者へと生まれ変わったんです。神の敵であった者が神の味方となったんです、はい、正確に言えば神が私たちの味方となってくださった。そのような特別な関係に私たちは入れられたんです。ですから神を愛するというのが救われた特徴であるって、よく皆さんご存知の御言葉、それを教えてくれるんですけども、ちょっと皆さん思い出してくださいます。すべてのことを働かせて益としてくださるって覚えてるでしょ。ローマ書の8章の28節です。じゃあその御言葉をもう一回ちょっと考えてくださいね。ね、神のご計画に従って召された人々ってこう出てくるでしょ。今部分的に読んだんですけども、最初こうあるんです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってるって。後半の部分よく知ってるんです。我々、神はすべてのことを働きて益とするって。でもどういう人に対する約束か御言葉を教えてましたでしょ。神を愛する人々って、神が愛する人と教えてないんです。神を愛する人々って、そしてその後にこう言うんです。すなわちって、その人たちのことを説明するんです。どんなふうに説明したか、神のご計画に従って召された人たちって。神のご計画に従って召された、神が選んであなたを救いへと導いてくださったんです。神が世界を作る前にあなたを選んでくださって、あなたを救いの中に招いてくださったんです、ね、そのように神様があなたを救ってくださったんです。その救ってくださった神によって救われた私たち、その人たちの特徴というのは神を愛する人たちだって。なぜあなたが神様を愛するか、それは神がご自身の計画に従ってあなたを召してくださったからだって。いいです、御言葉だから私たちに明確に、救われていることはどうやって分かりますかって、あなた自身が自らに問うてみたらいいんです。あなたは主を愛するかって。神様を愛するっていうのが救われている人の特徴です。そういう人にあなたは生まれ変わったんです。だから神を愛することができるんです。ということは皆さんね、救われていない人は神を愛することはできません。ですから結婚においてもビジネスにおいても、神様は釣り合いの首を折ってはならないというのはそういうことです。神の敵であるサタンを愛する者と神と神を愛する者がどうやって一つになって神を崇めていくことができます。神の栄光をどうやって表していきます。釣り合いの首輝を追ってはならないというのは結婚関係だけの話じゃないです。ビジネスにおいてもそうです。全く違う方向を向いている人たちがどうやって一つの思いを持って主のために生きていくことができるかって。神を愛する人々へと我々生まれ変わったんです。それが救われた者たちです。そして神様への愛の証をする、そういう生き方をする人々です。もう一回言いますね。神様への愛を明かしていくんです、ね、つまりね、神様を愛するっていうのは言葉で言うだけじゃないんです。実際にそのように生きていくんです。そしてその生き様が本当に神様を愛しているということの証になるっていうんです、ね、ですから神を愛する人へと我々新しく生まれ変わった、救われた者たちは生まれ変わってるんですけど、それは実際の行いをもってそれを明かしていくということです。 で、そのことについてイエス様ご自身からご一緒に見ていきましょう。まず主イエスの罪人への愛をちょっと思い出してくださいます。イエス様は罪人に対して、私たちに対して、あなたを愛しますって、ただ言葉だけでおっしゃったんでしょうか。主イエスキリストの愛というのは行いによって証明されましたでしょ。イエスの愛というものには行いが伴ってました。ですからヨハネ第一の手紙、ちょっとそこ何回か開けますんでご一緒に開けてくださいます。ヨハネ第一の手紙の3章を見てくださいますか。18節のところにこのようにヨハネが教えています。子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかって言っています。なぜかというと、それが主の愛だからです。主がそのような愛を持ってあなたを、私を愛してくださったからです、ね、途中で我々見てきたように、そして皆さんご存知のように、救われた人は主イエスキリストに似たものに神によって変えられていくわけでしょ。ですからイエス様が持っておられた愛を我々も実践するものへと私たちは変えられていくんです。それが可能な人へと生まれ変わったんです。そしてそれを私たちは日々の生活を置いて実践していくんです。ヨハネが私たちに教えることっていうのは、主がそうであったように言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではないかと言ってるんです。なぜならそれが主の愛であり、それが主が望んでおられる愛だって。同じようにヨハネ第一の手紙の3章の16節見てくださいます。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですなど書いています。主イエスキリストのあなたへの愛というのは、あの十字架が証明しました。イエスキリストがこの世にあのベツレヘムでおぎゃーと産声を上げた、それが私たちにこの神は私を愛してくださっていることを明らかにしています。イエスキリストの生涯は明らかに主はあなたを愛しておられるんだということを示してくれました。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになったと、それによって私たちに愛が分かった。愛という言葉を使っても全然違う話をしていることがあります。今私たちが話している愛というのは、あのイエス・キリストが行いをもって証明してくださった、示してくださった、その神の愛の話です。ヨハネが言うことは、その愛をもって愛し合いなさいって。同じようにこのヨハネ第一の手紙次4章を見てください。9節10節のところ、神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。同じことをヨハネは繰り返しています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ですから主イエスキリストのあの犠牲を見たときに、私たちはこのような行動の伴った愛を持って、私たちは神を愛し、人を愛する。って私たちがどうして喜んで主のために犠牲を払おうとするのかって、主を愛してるからでしょ。なんで皆さんはいろんな予定がある中で、この定められた時間にここに集まってきて一緒に主を崇めようとされたのか。来なきゃいけない、だからやってきたんじゃなくて、あなたは神を愛するから集まってこられた、そう信じます。生活はだんだん苦しくなっていった、でもそれでも神様に喜んで捧げましょう。なぜそうやって犠牲的に捧げようとするかって、そうしなきゃ誰かが何か言うからではないことを信じます。主を愛してるから。間違いなくあなたも自分の行いを持って主への愛を明かしていらっしゃる。神様、私はあなたを愛してますって。 あなたがこんなにも私を愛してくださったから私はあなたを愛します。そしてあなたは言葉だけじゃない、実際の行いを持って喜んでその愛を示していらっしゃる。同じように人々に対しても人々の必要に応えていこうとするって、弱っている人がいたらそこに行って一緒に祈ることをしようとするって、励ましが必要としている人がいたらそこに行って一緒に涙流そうとして一緒に主を見上げようとしている。なんでそんな時間を取るのかって、愛してるからだって。いいです、私たち新しく生まれ変わった者たちは生まれ変わらせてくださったその方の愛を実践する者として生きてるんです。主イエスキリストの愛というのはまさに行いの伴ったものでした。同時にね、皆さん、主イエスの父なる神様への愛っていうのを見たときに、ね、この今私たちが見ている愛っていうのはどういうものかよくわかります。同じようにコリント、ごめんなさい、ヨハネ第一の手紙の今度5章を見てください。ます5章の3節のところに、神を愛するとは神の命令を守ることです、その命令は重荷とはなりませんと出てきます。神を愛するとは神の命令を守ることだって、それ重荷じゃないって。なぜなら重荷じゃないっていうのは喜んでするからです。いやいややってたら重荷です、でも喜んですることにおいては重荷じゃないって。ですからこの御言葉は、神を愛するということは神の命令を喜んで実践していこうとするって、そう教えるわけです。でイエス様はその愛の定義というものを生きられたお方です。ヨハネの17章のところをちょっと見てください。ますヨハネの17章の4節のところに主の祈りが記されています。17章の4節のところです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しましたって、ね、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げたって、地上であなたの栄光を表しましたと、こんなふうに書いてます。でこのギリシャ語をそのまま直訳するとこうなります。私は地上であなたの栄光を表しましたと、あなたが行うようにと私に与えられた働きを成し遂げましたって。主イエスキリストがここで父なる神の前にお祈りになったときにおっしゃったことは何かというと、この地上にあって主イエスキリストは父なる神様の栄光を完全に表したんです。すべての点において主イエスキリストは父なる神の栄光を表したんです。それがイエス様がこの後十字架にかかる前に父なる神にお祈りになったときにそのことをおっしゃったわけです。事実だからです。それはで、どのようにしてイエスは父なる神の栄光を完全に表したのかって、それは完全に父なる神様の御心に従うことによって栄光を表したんです。それがこの4節の中で教えられていることです。主イエスキリストは父なる神の御心に 100% 従順に従うことによってその父なる神様の栄光を表したって。ですから父なる神様の御心に従っていくって、その時に主の栄光が表されるんです。あなたが神様の御言葉をしっかり学び、その御言葉に従っていくならいいです、神の栄光が表されるんです。だから私たちは御言葉を正しく学び、それを実践することをいつもお話しするんです。だって皆さんもこうおっしゃるからです。私が生きているのは神の栄光を表すためだって、あなたの神様の素晴らしさを明かしするために生きてるんだって。じゃあそのためには神の御言葉に従わなきゃいけないんです。イエス様は父なる神を愛してその方の栄光のために生きたんです。そしてその方の栄光を表したんです。どうやって表したかって、イエス様がおっしゃったように御心に完璧に従ったって。いいです、栄光を表す方法はそれしかないんです。 神の御言葉に逆らいながら神の栄光を表すことができるか、絶対にできないんです。こうして私たちは毎週神様のお言葉を通して、これが神様の御心だと学んでるんです。もし私たちがそれをノート取ったにしろ、レジュメに何か書き込んだにしろ、聖書に挟んでそれを次の週までそのままにしてるんだったら、皆さんこういうことが言えます。栄光を表すことができないです。神様のお言葉に従っていこうとして、そしてその実践を行わない限り、あなたは栄光を表すことができないんです。ということは、あなたが神様によって救われ生かされている目的を果たさないことになるでしょ。だから私たちは神様がおっしゃったことを実践しようって、そのためにこうして兄弟姉妹がいるわけです。励まし合いながら、主がこれを教えてくださった、このように私は生きていきたい、だから祈っといて、励まし合って一緒にそれを実践していこうって。何のために？私たちの神様が喜んでくださるために、神の栄光が表されるためです。そうやって主が生きたんです。主イエスキリストはそんな風に生きられたんです。そして父なる神様の栄光を完璧に表されたんです。ですから、神が私たちをどんな愛でもって愛してくださったのか、言葉だけじゃなかった、行いが伴ってました。そこには大変な大変な犠牲が伴ってました。でもその犠牲を喜んで払おうとなさったのは、あなたのことを神が愛してくださってるから。そして主イエスキリストが父なる神を愛するがゆえに、その方の栄光を表すためにイエス様がなさったことは、その方の御心に 100% 従ったんです。その時に栄光が表されたんです。いいです。それが神の愛であり、それが私たちが模範とする愛であり、もう一つ、その愛を実践することができるものとしてあなたが生まれ変わったんです。いいです。その愛をあなたはいただいたんです。そしてそのように生きることができるものへとあなたは生まれ変わったんです。最後にもう一つ見事見てください。それで今日は終わらなきゃいけないんですが、ヨハネ第一の手紙の2章の5節のところにこうあります。しかし御言葉を守っているものなら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることが分かりますと、こう書いています。つまりヨハネは私たちにこう教えてくれるんです。さっきのヨハネの福音書もそうでした。ヨハネの手紙もヨハネが記したものですけれども、彼が教えることは何かっていうと、こういうふうにして主の喜んで御言葉に従っていこうって、イエス様が父なる神の御心に従って栄光を表したように、私も主の御言葉に従っていこう、そのように歩んでおられるというのは、あなた自身が救われていることの証拠だっていうんです。御言葉を守っているものなら、あなたが御言葉を守っているなら、その人のうちには確かに神の愛が全うされてるって、あなたのうちにその神様の愛が完全となってるっていうんです。それによって私たちが神のうちにいることが分かるって、それが神のうちにいる、つまり救われていることの証拠だったんです。ですから、さっきもお話したように、皆さん次のこと覚えててください。御言葉は私たちにあなたが愛されていることを教えています。御言葉はあなたにどのような愛を持って神を愛していくべきなのか教えてくれています。そしてその愛をあなたが実践できるんだということも教えてくれているんです。喜んで主に犠牲を払おうって、喜んで主を第一にして主が喜ばれることを考えてそのように生きていこうって、そして主が与えてくださった御言葉に喜んで従っていこうって、そうしてあなたは神様に、私はあなたを愛してますということを表していくって、そしてそのような生き方があなたには可能なんだって、なぜそれが可能かって、あなたが救われたからだって、あなたが救われてるからって、救われてるあなただからそういった生き方ができるんだって。救われた人っていうのは新しい生き方をするものです。そしてこういう生き方をする人へとあなたは変えられたんだと、生まれ変わったんだと御言葉を教えてくれます。問題はそんなふうに生きているかどうかを我々は考えなきゃいけませんよね。 こんな人にあなたは生まれ変わったんですよと教えてくださった。そのように生きているかどうかです。もし反省しなきゃいけないなというところがたくさんあるんだったら、それを今主の前に反省して今日からこのように生きればいいんです。主よ、あなたがおっしゃったようにこのように私は生きていきたいって。いいです、信仰者の皆さん、そういう人に主はあなたを変えてくださる。でもそのために私たちがそのように生きたいと心から願って、そのような歩みを始めていくことです。新しく生まれ変わった人、それがクリスチャンだって、その人はこんな生き方をする人だって、神を心から愛する、そういう人へと生まれ変わったって。実践しましょう。それを神は助けてくださるから、そのようにしてこの1週間それぞれのところで歩んでください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは御言葉によって私たちにどのように生きていくべきかを教えてくださっています。問題は私たちがそのように生きると、そのような決心をするかどうかです。確かにあなたが私たちを救ってくださることによって、そのような願いを私たちのうちにもたらしてくださっています。そんなふうに生きていきたいという願いはあります。しかしそれを邪魔する思いもあります。その葛藤の中でこの愛する兄弟姉妹一人一人歩んでいらっしゃることと思います。どうぞそれぞれがしっかりとあなたを見上げることができるように、あなたのあの十字架を見上げて、この十字架に、この犠牲に、この愛にどう応えていったらいいのか、それぞれがしっかりと考えることができますように。そして考えるだけでなく、あなたが望んでおられるように、あなたを愛して、その愛を言葉だけでなく行いをもって表すものとして今日からまた歩み始めることができますように、どうぞ一人一人を強めてください。一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように。そして彼らがそのような歩みを実践することによって、生まれ変わったんだということを明らかに示していくことができるように助けてください。この愛する皆さんの上にあなたの豊かな祝福がありますように、御言葉を感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。どうぞ皆さんご起立ください。